9月18日の三田警察オンラインの時間です。この時間は三田警察署に電話をつないでお話をお聞きしていきます。今日もお電話に三田警察署岩崎副署長です。お待たせいたしました。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
三田警察署副署長岩崎です。
お世話になります。
もう9月も後半なんですけども、まあ、まだまだ暑さが続いてますよね。
そうですね、強烈ですね、
まあ、そうですね、さすがに9月も後半になれば涼しくなるんかなと思ったんですけども、はい、全くそんなことないですよね。
そうですね、
まあ、我々警察官のガイド活動もまだまだ大変なんですけども、はい、もう皆さんにおかれましてもですね、体調管理には十分気をつけていただきたいなと思っております。そうですね、
熱中症まだね油断できませんもんね。はい、皆さんも気をつけてお過ごしください。はい、ではこの1週間ですけれどもいかがでしょうか。
はい、この1週間ですけども、はい、犯罪や交通事故の増加っていうのは見られなかったんですけども、まあ、先週テーマで取り上げました、はい、特殊詐欺、まあ、振り込め詐欺ですね、これのアポ電が数件かかってきています。
そうなんですね、
はい、今日もちょっとかかってきててですね、
そうですか、
警戒を呼びかけているところなんですけども、はい、最近あった手口なんですけども、まあ、警察官を語る男からの電話がかかってきたというものですね、はいはい、で内容なんですけども、まあ、あなたの口座が、高額の、詐欺事件の振込先に使われているというものでした、まあ、電話を受けた方はですね、その話を信じちゃってですね、その警察官を名乗る相手方からですね、はい、あなたの資産を差し押さえない代わりにですね、はい、660万円を振り込んでくださいと言われて、まあ、言われるままにそのまま、お金を振り込んでしまったという、
ね、そうなんですね、
後で不審に思って確認したところ、はい、詐欺だと気づいたというところですね。やっぱり、資産を差し押さえるとかですね、あなたの資産がもう全額差し押さえられちゃうよっていうふうに言われるとちょっと焦ってしまう、
ドキッとしますけどね、
あるんですね、はい、ただそんな高額のお金をですね、はい、電話だけの対応で振り込みを要求するのって、まあ、少し考えればちょっとおかしいなって分かりますけどね、
冷静にですね、
はい、まあ、そのような、話は全て詐欺ですので、はい、三田警察署もしっかり捜査をしていきますけども、はい、皆さんもそのような電話をすぐに切ってですね、はい、110番通報であったり、警察への通報ですね、これをしていただきますようによろしくお願いします、
はい、お金の話はまず怪しいんでということでね、気をつけていきたいですね、はい、はい、では今日のテーマですけれども、どんなテーマになりますでしょうか。
はい、今日のテーマは、はい、秋の全国交通安全運動についてです。
はい、
実施期間はですね、今週の土曜日、21日からですね、21日から、はい、30日、再来週の月曜日までの10日間です。
10日間、はい、
この間秋の全国交通安全運動が行われます。
そうなんですね。
でこの間ですね、県警では交通ルールを守るためですね、はい、また交通マナーの実践のためのキャンペーンであったり、はい、各種施策をですね、実施していきます、はい、今回の運動重点というのは3つあるんですね。
3つあるんですね、はい、
まずはこの運動重点についてお伝えしたいと思います。
はい、お願いします。
1つ目は、反射材商品ですね、はい、反射の、夜光性の、
光るものですね、
ですね、はい、光るものの着用の推進と、はい、あと安全な横断方法の実践ですね、はい、歩行者の交通事故防止についてです、はい、まあ、反射材用品であったり LED ライトですね、はい、うん、で明るく目立つ服装などの活用でですね、うん、はい、歩行者の交通事故防止を図ろうというものですね、
はい、色合いも大事ですよね、
はい、あと、そもそもの横断方法ですね、
横断方法、はい、
危険な運転があればですね、はい、結局ライトとかも関係なしでやったり、事故に遭っちゃいますので、まあ、こういった、に対してですね、警察からは警告書を活用してですね、はい、うん、危険な歩行者への、はい、の方への指導を行ったりですね、 あと、実際に歩いている方だけじゃなくて、高齢者のお宅への個別訪問であったり、はい、小学校などでの、安全教室ですね、
ありますね、よくね、はい、
この開催なども、多くやっていこうということで、はい、交通安全意識の向上を図っていきます、
は
い、
危険な横断やめましょうということですね、
はいはい、あと車の運転者の方に対してはですね、はい、歩行者の安全確保の意識をより高めていただけるようにですね、はい、歩行者妨害の違反の取り締まりっていうのも、強化していきたいなと考えています、はい、
わかりました。
で2つ目は、夕暮れ時以降の、早めのライト点灯、
はい、
あとハイビームの活用ですね、うん、 と、飲酒運転の混雑と、
飲酒運転はね、いますね、はい、はい、
まず、これから冬に向けてですね、だんだん夕暮れが早くなってきて、
そうですね、実際も早くなってますもんね、
最近も早くなってきましたね、ですんで、特に夕暮れ時ですね、早めの ライト点灯を行っていただくようにです、ね、はい、呼びかけを行っていきます、はい、あとハイビームですね、これも積極的に活用していただきたいと思います、はい、道路交通法ではですね、車の前のライトですね、はい、前照灯については、はい、ハイビームが原則になってるんですね、
ハイビームが原則なんですね、
あんまり知られてないんですけどね、なんで、夕暮れ時や夜間についてはですね、積極的にハイビームを活用していただきたいなと思います、はい、あとさらには飲酒運転ですね、飲酒運転、はい、未だに飲酒運転者による、悲惨な交通事故っていうのが後を絶
つ、そうですね、
はい、乗るなら飲むな、はい、飲んだら乗るなですね、はい、自分で運転するときはもちろんなんですけども、そのような運転者を見たとか、はい、聞いたということがあった場合にも、はい、積極的に警察に通報していただきたいなと思います。
わかりました、
はい、で最後3つ目ですね、
3つ目、はい、
自転車、あと、特定小型原動機自転車、まあ、ややこしいですけど、はい、要は電動キックボード、
ね、キックボードですね、はい、はい、
これの利用時のヘルメットの着用ですね、
はい、ヘルメット、はい、ですね、
あと交通ルールの、遵守の、
はい、守りましょうということで、
はい、はい、まあ、自転車や電動キックボードっていうのは、はい、まあ、道路交通法の改正が行われる、予定でですね、はい、飲酒運転や、はい、携帯電話使用に罰則が設けられるという予定になっています、
うん、そうなん
ですね、ま
あ、
まだなってないと思う、そうなりますね、
はい、
まあ、これを見越してですね、警察としましても、はい、この自転車や電動キックボードを運転される方への、交通指導や取り締まりというのを、はい、今後強化していく予定です、はい、今回の安全期間運動期間中もですね、はい、違反に対しては積極的に、警告などを行っていくことをしております、
はい、わかりました、
あとヘルメットの着用ですね、
ヘルメット、
はい、これについてはすでに努力義務となっております、はい、自転車やキックボードを運転中に交通事故に巻き込まれるとですね、うん、車を運転してる時と違ってですね、はい、もう体がもろ外に出てますからね、
そうですね、
もう怪我を負う危険性というのは段違いに大きくなりますよね、はい、うん、特に頭部の保護ですね、はい、頭の保護っていうのは、うん、大事になります、はい、ヘルメットの着用はですね、この頭部の保護に非常に有効ですからね、はい、
そうですね、
この着用を積極的に呼びかけていくということにしております、
わかりました、
まあ、以上のような活動をしていくんですけども、三田市での交通事故の発生状況ですね、これについて、お伝えしたいなと思います、
お願いします、はい、
この人身事故、まず人身事故ですね、人身事故、実際に怪我をされる事故というのが、はい、8月末の数字なんですけども、はい、今年1月から8月で102件
発生しています、はい、あ、そうなんですね、はい、
まあ、だいたい、1日行くのが2日に1件とか、まあ、それぐらいのペースですよね、はい、で、まあ、これは昨年の同じ時期に比べては、ちょっと少ない、まあ、15件少なくて、はい、約 13% 減少ということで、
とはいるけどやっぱり多いですね、
まあ、多いですね、はい、まあ、しっかり、安全運転していただいているおかげで、うん、ちょっとは減ってきていると、はい、まあ、ここはいいことなんですけども、逆に物件事故、まあ、怪我は、幸いなかったんですけども、はい、物の損害がある事故ですね、はい、この件数はですね、はい、逆に、1589件、はい、昨年同期、同じ時期に比べて114件増えてます、
はい、増えてるんですね、
約 8% 増えてると、なるほど、いうことですね、で、まあ、これは主な要因としては、はい、商業施設などの駐車場での事故ですね、うん、
駐車場での事故、
はい、これが結構多いなという 風になってます、駐車場での事故ですね、はい、これの事故防止については力を入れてるんですけども、引き続き、注意喚起を行っていきたいなと思います、
う
ん、
そうですね、
で先ほどお伝えした人身事故なんですけども、はい、今年に入って数だけは減ってるんですけども、
そうですよね、はい、
歩行者の方が関係する交通事故っていうのは増加してるんですね、
あ、そうなんですか、
まあ、この今年発生した人身事故の3割がですね、歩行者が関係する
んですね、うん、3割、うん、
でこの昨年と同じ時期に比べてほぼ倍の数、
あ、そうなん、倍なんですか、
なんで、先ほど安全運動のところでもご紹介しましたけど、はい、この歩行者妨害ですね、はい、この違反については、うん、取り締まりっていうのを、重点的にやっていきたいというふうに思っております、
はい、わかりました、
今年に入って兵庫県内での、交通事故でお亡くなりになった方はですね、はい、 昨日現在ですけども、74人。
ああ、そうなんですね。
これが前年同じ時期に比べて9人増えてるんです、
はい。
まあ、全国ワースト6位となっております。
はい、
まあ、このような悲惨な事故を発生させないための取り組みをですね、はい、これからも続けていきますので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。
そうですね。安全に気をつけていきたいですね。はい、では最後にまとめていただけますか。
はい。まあ、これから気候も良くなってですね、はい、まあ、だんだん涼しくなって、外にも出やすくなると思うんですね。
はい、
で多くの方々が行楽地などでお出かけされるかなと思うんですけども、はい、まあ、それに伴って犯罪や公共の財政の交通事故ですね、はい、これも発生増加するんじゃないかとご心配な方もいらっしゃると思います、はい、まあ、三岳座所ではですね、皆様が、犯罪や事故に遭わずに安心して、はい、生活していただけるように取り組みをですね、今後も続けていきます、
はい、
また今後も、身になる情報をですね、はい、分かりやすくお伝えしていきたいというふうに考えておりますので、はい、引き続きよろしくお願いします。
ですね、今日は秋の全国交通安全運動を、ね、重点的にご紹介いただきました。皆さんも気をつけてお過ごしいただきたいと思います、ということで今日の三大警察オンラインでした。どうもありがとうございました。
また
来週もお願いいたします。